におられます私たちの神と御子主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。どんなに過酷な人生でありましても、教会はこうやって主イエスキリストのご復活を宣言されます。この喜びの日にともども集められたことを心から感謝いたします。人はですね、こんなことから始めましょう。人は毎日3万種類以上のことを考えながら生きているそうです。生活しているそうです。3万種類以上、しかもそのほとんどがですね、心配事だっていうんですね心当たりがあるでしょうかしら。3万種類のことごとを考えて、そのほとんどが心配事だと。でさらにはその心配事のうち 90% 以上はですね、実際には起こらないことだという報告もあるんだそうです。つまり取り越し苦労とか、空想の産物とかですね、そういうことで人は日々そのほとんどを費やしていると。この生来の人間生来の不安とか心配というものが、言ってみれば神信頼というのを妨げているのかなと思われます。である方に言わせると、私もその直接聞いたんですけれども、だから聖書には365回恐れるなという表現があるんだっていうんですね。つまり毎日毎日日々に恐れるなという神の語りかけが私たちには必要なんですし、毎日神はこの恐れる私たちに向かって恐れるなと語りかけてくださっていると。ちょっとこのコンコルダンスで調べたんですけどね、恐れるなっていう言葉は新教大学ですと40なんですね。恐れるなという表現となりますから、ちょっと幅が広がるんでしょうね。365箇所あるっていうんですね。つまり私たち以上に私たちのことを思ってくださっている神がおられるということです。さて、主のご復活を祝う日となりました。心から感謝いたします。でこの復活は、そんな恐れとか不安に取りつかれている私たち人間に対する、何と言いましょう、神様の究極の答えというんでしょうか、究極の恐れるな、その声ではないかと思います。私たちがどうしてですね、この日々 90% もの取り越し苦労にその時間を費やしているかということを考えますと、つまりですよ、 90% を費やしている、で残りの 10% は実際起こるからですね。これが起こんなきゃいいなと思うもの 10%、 実は起こんないのに 90% を心配しているというのは、でも 10% 起こるからです。その起こることを考えると、心配で心配でたまらない。事実起こるということを 1% でも知っているなら、残りの 99% が起こらなくても私たちは不安に取りつかれるんじゃないでしょうか。でこの 1% に当たるもの、どんどんうまくいってですね、思い通りにいって叶っている人生だとしましょう。全てがその 99% が全て思い通り叶っているとして、残りのこの 1% に当たるもの、つまりここは 他はですね、起こらない、他は心配したことは起こらない、大丈夫だが、これだけは起こってしまうということ、絶対起こるということ、それは死でありますね。全てが叶ったとしても、この最後の 1%、 これがある以上、日々をどう平安に過ごす工夫を私たちが汗水流してしたところで、闇が多い、心配事は尽きない、それが私たちの事実じゃないでしょうか。そこで愛の神は、この人間のありさまを見据えられまして、究極の光として、今日この主のご復活という出来事を私たちに与えてくださった。だがそれはですね、教会は冒頭申し上げました、 どんなに闇が覆った私たちの人生や社会であろうとも、主のご復活を宣言します。だからその宣言と声をそう簡単に私たちの光としてですね、私たちが喜んでいくということにはならないんです。今日先ほどお見せしました聖書の箇所24章でありますが、聖書に出てくる人間たち、彼らもそう簡単に闇が取り払われるわけではありませんでした。彼らの事実、まあ聖書をたどって読んでいきましてですね、彼らがどういう状態であったかっていうことを追っていきますと、女たちは途方に暮れました。この復活という出来事を前にして途方に暮れました。そして何とも弟子たち、使徒たちはこれをたわごとのように思ったとあります。たわごと、そして信じなかった。でまあ今日の箇所の中から聞きますならば、かろうじて女性たちがイエス様の言葉を思い出したとあります。天使の声に促されて、ああそういえばイエス様はこのことをおっしゃってたと思い出した、まあ、そこまでですね今日の箇所では。でこれが始まりの様子のありのままです。主がご復活された、ああ感謝ですと言ってストンとですね、人間の心にそれが備わったわけではありませんでした。これは私たち人間の正直なありさまでしょう。わからないです。復活ピンとこない、たわごとだと思ったっていうんですからね。この主のご復活が人間がどうしても抱いてしまう恐れ、あるいは究極には死の恐れからの解放だと、そうさせようという神の答えだとしたならば、その始まりは何とも神はない事態でありました。死という究極の恐れから、まあ今日の第一日課は出エジプトのところですね。イエス神様がイスラエルの民をエジプトから脱出させるというその出来事の感謝の言葉ですが、死という究極の恐れから出エジプトする、私たちが脱出させてくださる、そのことを実現させたい神、解放させたい神としては、この人間たちがですね途方に暮れた、他愛もないことだと思った、信じなかった、この事態に、まあ、何とももどかしい思いを持たれたことではないかなと思われます。だからこれは当然のことですね。人間、私たちにはそうすぐには分かりません。でむしろ復活という出来事が人間の出来事ではないということを逆に豊かに物語っているかもしれない。人間が、私たちが感知しうる、分かる、理解できる、その範囲はやっぱここまでなんです。途方に暮れたり信じられなかったり、たわごとでしょそれはという理解だったり、限界がある。復活というのはつまり人間の出来事を超えて神様の出来事であるんだということが如実に物語られています。ですからこの噛み合わなさというものは当然といえば当然なわけであります。でこの噛み合わなさをただ一つ信じるということが噛み合わせるんです。信じるということがあれば、この出来事の中に込められた神様の憐れみ、神の究極の答え、その慈しみ深い声がにわかに聞こえてまいります。信じるということがなければ、相変わらずに復活それはたわごとと思うところにいつまでもとどまるんです。それが私たち人間であります。人間にとってたわごとか、あるいは人にとって、人一般にとってたわごとかと思えることが、しかし神の究極の答えだったということであります。本日の詩編書、家を建てる者の退けた石が隅の親石となったとあります。人としてはこれはいらない、たわごとだと思ったことは、実は何とものかしら石だった。これが神のなさる技であります。このように聖書は描き出しました。 ですからね、どうして信じないのかと神は思っておられることだろうなと。そして私たちが信じられた時、たわごとだと思っていたことが光として輝き始めるのであります。人はこれをたわごとと思われるかもしれないが、私にとっては、自分にとっては、自分が支えられる光なのである。そういうことを皆さんも人生の経験の中でお持ちではないでしょうか。ちょっと具体的な人間の現実の話をいたします。最愛の夫を突然の交通事故で亡くしたある女性が、あるキリスト教雑誌に手記を書いておられました。突然のこと、無我夢中で葬儀を終え、教会で葬儀を終えまして、その後彼女自身が取り憑かれていたのは恐れだったと、こう書いています。それはどういう恐れかというと、まあ都度に皆から信頼されるこのクリスチャンホームだったんですね。あのご家族は神様をあんなに信じて、そして教会では教会学校の働きも随分熱心にされていた。そんな人になぜこんな不幸が起こったのか、神はおられるのだろうかという、周りの人が不信があることへの恐れだったって言うんですね。神信頼がこれによって周りの友達、人々が揺らいでしまうんじゃないかという恐れですが、多分それはですね、ご自身の中にあった恐れなのかもしれません。突然の悲しい出来事によって神信頼が揺らぐという、こういう闇がですね、いつ襲ってくるともわからないのが私たちの人生であり生活であります。彼女はその内科医の夫だったとあります。お医者さんだったんですね。その夫と二人の子と平穏に暮らしておられた。ある日突然事故を知らせる電話、警察からの電話、それによって人生が一変しました。そして彼女を神不信の恐れが覆った。そんな闇におられた時に、葬儀を終えて 4,5 日経ったんだそうですが、不思議な体験があったんだということを手記で表しているんです。朝はいつものようにお祈りしていたそうであります。祈り終わって廊下に出た時に、急に声なき声で彼女の心の奥から湧き上がるようにして夫の声を感じたんだって言うんですね。夫の声でその妻の名が呼ばれます。何々よ、君の言っていたことは本当だ。僕は今大変なところに来ている。光の中にいるんだ。あの福音書に書いてあることは真実だ。だから君はそのことを外に出て行って人に伝えなければいけない。互いに愛し合いなさい。っていう声がですね、声なき声として彼女の心の奥底から突き上げるようにして湧き起こってきたんですって。でその声を聞いた時に、これは自分で考えたことではないと分かったと書いています。そして心の底から深い喜びが溢れてきた。で、今まで恐れだったんです。闇だったんです。ですが、嬉しくなってですね、夫はすごくいいところにいるんだ。神様の懐にいる。こうしてはいられないと、そういう気持ちになってですね、以来、恐れはなくなったんだと、こういうふうに告白しています。つまり形が違うだけで、夫は今までよりもですね、もっとそばにいてくれるんだと、そういう確信が与えられたっていうんですね。羨ましいことですね。で、こういうことがあるんだなということなんです。皆さんはこれをどうお聞きになりましたか。この夫の声で、私はすごくいいところにいるんだと、大変なところに来て光の中にいるよって、福音書が言ってることは真実だ。どう聞くか皆さんの中でお測りいただいたり受け取ってほしいんですが、事実はある一人の恐れに取り憑かれていた人間が光を知ったという事実であります。 これを聞いて聖書の男弟子たちのようにたわごとだと思われるでありましょうか。どうでしょうか。私はたわごととは思えずですね、主が彼女に対して復活の光を照らしてくださったことだと受け止めました。夫の声を通して主は復活という新しい命の真実を告げてくださった。なんと憐れみ深い神だろうかと、そのように心が震えました。皆さんどうですか。イエス様はこのように、いや今の女性の体験のようなことが全くその通りだってことはなかったかもしれません、でないかもしれません。だけれどもイエス様はこのように全てのものに対して私たちそれぞれの人生に復活の光を投げかけてくださっているということをですね、聖書は言葉を尽くして私たちに知らせようとしているんです。この方のような事実を通して人間が恐れから解放されるという道がここに唯一あるということ、闇から光が輝き出ようというその神の御心そのものであります。でそれを思えばですね、彼女には随分過酷な闇ですよ。これは随分と過酷な闇です。だがこの闇が襲わなかったら、この全くの光の真実、聖書が何とか私たちに伝えようとした真実、神の真実、恵みの真実をも、それを知ることはなかったのかなとこう思うんです。そうなってくるとですね、彼女にとってこの闇、もちろんあってほしくなかったことかもしれませんが、しかし闇の中に光が輝き出てるというこの聖書の真実を知るにはですね、やはり神が与えたもうたことだと言わざるを得ないことじゃないですか。でこのようなことが私たちにもそれぞれ与えられているのであるということです。神がこの世界に初めにお告げになった言葉、それは光あれだと聖書はその創世記の初めて告げています。それはこの世界に、神が作られたこの世界に光があるように、そして神が作られた人間一人一人に、私たちの人生に光があるようにという御心であります。今日の天使、輝くばかりの天使はなぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと女性たちに言いました。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。私たち闇に閉ざされて闇に覆われた思いだけで言いますと、どうあったって死者は墓に探すのが当たり前なことです。見える世界だけの中で生きて思いを捉えているものはどうあったって墓に行きます、闇に行きます。だがそうではないというんです。キリストのご復活は人が死んでた人が生き返ったというのではない、聖書は言います。新しい存在になったということなんですね。そういう光の命に今生きておられるんだ。墓に来てもいない、新しい光の中であなたがその光を捉えなければ、主のご復活を通して私たちに示されている新しい人間存在の命の力は私たち自身も受け取れないんです。同時にですよ、同時に主は今日の箇所のその少し後にですね、それは出てくるんですけども、弟子たちに手の傷と足の傷をご覧見せます。傷を持ったままの主として生きておられるんですね。新しい存在、新しい命ではありますが、しかし手足に傷を持ったあの方だ。つまり困難を抱えた方なんです。その困難を抱えた者が新しい命として生きているということがこの聖書の復活の出来事です。復活の主は死の闇にあったということが事実だということを聖書は告げるんですね。いきなり光が光として来たんじゃない、闇があったんだ、だがその闇の中から光が輝いたんだということを言いたいんでしょう。つまり私たちが抱く希望というのは困難がなくなることではない、どうか困難がなくなってくださいという願い、それが私たちの希望じゃない。 困難がないことが私たちの生きおせた望みの人生じゃない。困難の中に実は新しい希望が動き出しているということを発見することが私たちの希望、人生の喜び、この目覚めであります。すなわち闇が光だと知ることなんです。だから十字架の死は復活と切り離せない。この復活は十字架の死と切り離せない。闇は光と切り離せない。光は闇と切り離せない。困難は希望と切り離せない。死が力を振るうの中でこそキリストが新しい命の在りかとなった。そこで私たちが今日復活の日として受け取らなければならないのは、闇は決して闇だけではないということですね。闇で終わらないんだ。その闇をぎゅっと抱きしめてごらんなさい。受け入れて信じて委ねてごらんなさい。そこに光が輝き出しますから。最後にですね、説教の終わりに、久しぶりに韓国の話をさせてください。この年末から年初に韓国に行ってた話なんですが、そのうちの一つ、闇や光だっていうのがある意味ではあの研修会の感想会のテーマでありました。その間に十字架と復活がつなげてですね、黙想してくださいとこう指示されたんですね。神様にそれぞれが尋ねるんです。沈黙の中で、祈りの中で、十字架は何ですか。それは闇だ、しかし光だという声が来るんですね。で、しかしそれは同時にですね、その指導してくださる方が言っていたことでもあるんです。闇は光だっていうのはね、今まで説教の中でも言っていたことでありますが、あるテーマであったんですね。それは思いは、なるほど、闇は光だ、なかなか深いなと、こんな思いで言いながらですね、自分としてはどうそれを受け取ったらいいんだろうと、あまりピンとこない部分もあったんですね。でその時指導者が私たちに告げたんです。その今日の箇所のちょっと前に十字架にかかられたイエス様の亡骸を下ろす出来事があります。直前の出来事なんですが、ヨセフというものがイエス様の亡骸を十字架から下ろします。そこのところをどうか聖書を読み、祈り、黙想し、沈黙の中でイメージしてくれというんですね。もしあなたがヨセフだったら、そうやって聖書のイメージを耕してみましょう。それを促されました。でそれを時間をかけて私は一人でこう礼拝堂でしてまいりました。十字架から亡骸を受け取るとき、それを思ってみたんですね。皆さんもそういうことをしてご覧になったらいいと思います。見上げれば顔面蒼白のイエス様、額からは血が出てる、その血のりがついたイエス様、まさにその姿は闇の他はありません。なんという恐ろしい光景だろうかと。でそのイエス様の亡骸を私がと言って受け取るとき、まあ一旦はこう引き受けるんですが、慌て者の私はですね、足がすくんでいたのか、その階段を足を踏み外しまして、よろよろしてドタタッとこう倒れてしまった、倒れ込んでしまった。腰を抜かしたところにイエス様の遺体が背後からかぶさってきた。その重さと冷たさにひえっとこう叫んでですね、怖くて怖くて、イエス様助けてください、そう叫んだんです。であまりの怖さに何を思ったか、くるりと振り向くとイエス様の顔の大写しです、目の前に。一層怖くなってですね、無我夢中でギュッと抱きしめた、かじりついた、すがった。するとその抱いたイエス様が輝き出したっていうイメージなんです。スーッと光の柱ができて天に届きました。その時もはや恐れはなかった。はい、たわごとを申しました。たわごとと捉えるかもしれません。そう、これはまあ私だけにしかわからないんですね、残念ながら。でもね、私はこのことがありましたから、先ほどその夫の声、どこからとも知れず夫の声が語りかけたっていうその女性の言葉がですね、本当に信じられるんです。本当にそれは事実である、確かにあったと、一層真実なこととして受け止められました。で私はこのことであり、皆さんもそれぞれにその私だけのイエス様の真実、ご復活の真実というのを抱いておられると思います。 で、私はこのイメージから本当に自分も驚いたんです。なんということだろうと。闇は光だ、それは分かりました。理屈では分かったような気がします。だけれどもここで私なりに与えられたものは闇を抱けということなんです。闇をギュッと抱きしめなさいということだったんです。それに気がついて私は自分で感動したんですね。たわごとでありますが、私にとっては闇をむしろ抱きしめなさいというメッセージが与えられました。闇にあっても信じて受け入れて委ねた時に、ギュッとそれを抱く時に光が輝き出すということだと知らされたんです。皆さん、信じる人生を神は望んでおられます。そして今日新たに信じる人生に踏み出す姉妹与えられますね。この後、この後ですね、洗礼式が備えられています。闇から光が輝き出よという主の御声を聞く思いであります。これから洗礼を受けられるその姉妹の人生にもですね、そして私たち全ての人に、人生に、光あれと告げられる主の御声を今日このある姉妹の洗礼の出来事を通して私たちはさやかに聞き届けようじゃありませんか。あなたにも光あれと主は語りかけてくださっている。主のご復活というこの闇を突き抜ける光が今日示されています。イエスの言葉を思い出しなさい、3日目に復活することになっていると言われたではないか。確かに言われた。そのことを今日深く心に刻もうではありませんか。お祈りしましょう。死の闇に閉ざされて浸吟しうめく私たちに、光として御子主イエスキリストが思いもつかない方法で私たちのところに来られました。その御子主イエスキリストをお送りくださった天の神様、皆を賛美いたします。ともども集められた一人一人は闇を抱えています。どう払拭しようとしても払拭しきれぬ闇であります。だがしかしそれを嫌うのではなく、その中にこそあなたのご復活の光が輝いていることに目を留めさせてください。どうか一人一人がこの闇の中にあっても主のご復活の光を頼りに、けなげにひたむきに生き抜くことができますように、あなたの御力をください。信仰をお与えください。感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。